今日はルカの福音書第16章19節から31節です。このところには金持ちとラザロのことが語られています。19節を見ると、一人の金持ち、その人は紫の衣や柔らかい亜麻布を着てとあるわけですけれども、この紫の衣、柔らかい亜麻布というのは非常に高価な生地であったわけです。普通の人では買えないような、そのような豪華な服を着て、そして贅沢に遊び暮らしていた。ですからこの金持ちっていうのはかなり豊かな人物であったということがわかるわけです。そしてそれとは対照的に、その金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。非常に対照的な人物がここに出てきているわけです。そしてこのラザロは21節を見ると、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたとあるわけです。門前に寝ていたわけですけれども、おそらくその金持ちは必ず門を出入りするはずです。そしてこのラザロに気がつかないということはないと思います。じゃあこのラザロはもう豪勢に遊び暮らしている金持ちから果たして施しを受けたんだろうか。21節をよく見ると、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた、そのように願っていたけれども、実はその金持ちからは何一つもらえなかったということではないだろうかと思います。この食卓から落ちるものという言葉を見るときに、一人の人物を思い出すわけです。それはツロ・フェニケアの女の人です。娘が悪霊に取りつかれた、イエス様に憐れんでください、なんとイエス様は子犬にパンを投げてやるのはよろしくない、そう言われたわけです。しかしあの女性は子犬でも食卓から落ちるパンくずはいただきます、そう言ったわけです。そしてイエス様はその女性の願いを聞き入れて、そして娘は癒されたということがあったわけです。食卓から落ちるもの、それはある意味憐れみということを意味しているのではないかと思います。果たしてあの大金持ちは貧しく出来物だらけ、門のそばで寝ている、そのラザロを憐れむということがあったんだろうか。おそらくこの文面から見るならば、その金持ちは自分は豊かに贅沢に暮らしていても、貧しいものを顧みるという愛はおそらく全くなかったんではないかと思います。彼の心の中は言うなればもうお金でいっぱい、神様に対する思いはおそらく欠片もなかった。それがこのラザロを見ても少しも哀れに思う、施しをするということがなかった。犬たちもやってきて彼の出来物をなめていたというような悲惨な姿を見ても、おそらくは愛のかけらも一つもなかったんではないだろうかと思われるわけです。イエス様は神と富とに金使えることはできない、私たちは何が大事のことであり大切なものであるのかということを見失ってはならないと思います。果たして自分だけが 豊かに生活していて、そしてまた豪勢に暮らしているっていうのが本当の幸せなのか、それとも神を恐れて、そして愛に生きるということが第一なのか、私たちは考える必要があります。22節にはこの貧しい人も死に、そして金持ちもまた死んで葬られた。金持ちは葬りが葬式のことが出てます。しかし貧しい人はただ死んだ、おそらくゴミのように捨てられたのではないかなと想像されます。ところが23節のところに、黄泉で苦しみながら目を上げる、その金持ちの姿が出ています。対照的にラザロはなんとアブラハムとその懐にいるラザロとあるわけです。彼は天国でアブラハムの懐に抱かれていた。この世の命っていうのは限りがあるわけです。おそらく私たちも長く生きてもう100歳ぐらいかもしれません。しかし死んだ後には永遠ということが続くわけです。金持ちは黄泉に下って、そして苦しんでいる。ラザロは父アブラハムに抱かれている。なぜその違いが出てきたのか、25節を見ると、その金持ちに対して、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。私たちは永遠を考えなければならないということであるわけです。この世のことはですね、やがては過ぎ去ってしまいます。おそらく私たちも自分の人生を振り返ったら、あっという間に過ぎてきたんではないだろうかと思います。じゃあ死んだ後の永遠、私たちはどこで過ごすのか。私たちはこの世だけを見るのではなくて、さらにその先にある永遠のことを考えなければなりませんし、またそのところに私たちは目を向けなければならないということが教えられます。26節にはこの大きな淵がある、もう死後の世界には行き来はできないということを私たちは知らなければなりません。その時が来るまでに私たちはこれを心に留めておく必要があるわけです。この金持ちは28節見ると、兄弟が5人いると、そして彼らに警告してくださいお願いしたわけです。アブラハムは何と言ったのか、29節見ると、彼らにはモーセと預言者がいるとですね、語ったわけです。実はこのモーセと預言者、これは聖書、神の言葉を表しているわけです。神の言葉がもう与えられている。問題はその言うことを聞くということであるわけです。金持ちは30節を見ると、その死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょうと金持ちは言ったわけです。死んだ者たちが行けば、それは言うなれば、もう見たら信じるということではないかと思います。死んだ者が生き返った、そしたら驚いて信じるだろう。でも信仰は実はそういうような奇跡を見て信じるというのではないということです。どうすれば天国に入れるのか、それは神の言葉を聞くということであるわけです。モーセと預言者、それは今私たちが持っている聖書、 そして神の言葉を聞くことによって私たちは救いに預かることができる。神様が私たちの信仰を見られるというのは、実はこの神に従うということに他ならないわけです。果たして金持ちは豪華に、また豊かに生活していたときに、神様に聞いて従っていたんだろうか。もしモーセと預言者の言葉を聞いていたならば、このラゾルに対して少しのパンでも彼は与えていたんではないだろうかと思います。イエス様は私の弟子だからというので、一杯の水でも与えるならばそれは私にしたことであるということを言われたわけです。残念ながらこの金持ちには愛の心がなかった。逆にラザロは持ち物は何にもなかったけれども、しかし彼はそういう境遇の中にあっても神を信じ待ち望むというその信仰が彼の中にあったんではないだろうかと思います。それは22節に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。彼は何もなかったわけですけれども、しかし心には信仰があった。願わくば私たちもこのラザラのように、十分なものはなくても信じる信仰、そしてまた神の御言葉に耳を傾けて聞き従う、その信仰を持って歩むものとさせていただきたいと思います。